人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今日公開されたちょっと面白い短い映画があります。1時間ちょっとのものなんですけど、1984年に作られたドキュメンタリーです。タイトルは東京メロディー。フランスのテレビのために作られたもので、坂本龍一の活動を中心としてるんですけれど、監督が撮影スタッフと一緒に1週間東京に滞在して東京のいろんなところを撮ってます。東京国際映画祭が始まって、そこで1回上映されたのと、あとビデオと DVD で発売されたことがあるんですけれど、久しく見ることができなかったものです。もともと16ミリで撮られて、それがかなり時間をかけて 4K でリストアされたものが、今回劇場公開を初めてされます。坂本龍一はその時何をしていたかというと、音楽図鑑というアルバムの録音の最中だったんですね。その模様も撮ってますけれど、あとちょっと珍しい映像で言うとね、本人の自宅で当時一緒だった矢野顕子とピアノの連弾をするシーンも、あります。あと、まあとにかく40年前の東京ってこうだったのかと思うようなことがいっぱいあります。駅の自動改札がなかったりとか、駅構内に黄色の電話が並んでいたりとかね、まあいろいろ全部言うとね面白くないから、ぜひご覧になってみてください。東京メロディーです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。84年の東京というと、やっぱり昭和生まれ昭和育ちの方にとっては結構ね懐かしい部分がいっぱいあるんじゃないかなと思いますけれども、
逆に40歳以下の人だったらもちろん経験していないから、すごくね歴史のように映ると思うんですけど、面白いんですよ、そういう意味で。
しかもこの矢野さんとのご自宅での連弾ってめちゃくちゃ貴重な映像じゃないですか。
いや、この間ね、あっこちゃんと話してたらね、来ることは知ってたんだけど、彼女が一緒に出なきゃいけないとまさか全然思ってなくて、で着替えてないしメイクもしていないし、苦手そうな感じで言ってましたよ。
わあ、でもね、そんな貴重なものが映像にギュッと、しかも1時間ちょっとの映画ってね、なかなか珍しいと。
まあテレビのドキュメンタリーでしたからね。
うん、そうかそうか。はい、いやちょっとね、こう話を伺いながら、これを新作落語にできないかなとかもね、ちょっと思いながら聞いていたりもしました。さあ、今週のライフスタイルゲストはこの方です。落語作家の夏野かもさんです。落語家2つ目の2014年11月に落語界から退き、テレビ番組や舞台、小説など様々な分野での作家、演出家として活動。また落語やコントなどの作品を提供して、自らも講座で自作落語を演じたり、ゲームシナリオやエッセイ、作詞も手掛けるなど、マルチな舞台で活動していらっしゃいます。さらにAI を利用して落語創作にも勤しむなど、その幅も広げていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは。夏野かもと申します。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
今の紹介を聞いてると5人分ぐらいのライフスタイルを持ってるよ。
本当ですね。
寝る時間なんてありますか。
やったことを、まあ、並べている感じではあるんですけど、
もう全てフルタイムでやってるわけでは、は
い、いえいえ、もう今の段階は落語作家としての活動が主軸になっていて、まあ、ゲームシナリオとかエッセイとかはちょっと、落ち着いてる感じですね。はい、
夏野かもっていうのはいわゆるサマーダック。
あ、そうです、はい、夏のカモです。はい、
それって何ですか、
何ですか。
そうですね、お名前はね、はい、 あのカタカナで夏のカモというふうにね書かれてる、はい、これどういうどこからつけられてるんですか。
これはあの舞台の脚本とかを書き始めた時に、まあ元々は落語家をやってたんですけど、そこを辞めて舞台脚本とかやってる時に、まあ名前が必要だと、はいはい、ペンネームと言いますか、はいはい、でその時に、まあ、割と適当に考えたんですけどあの好きな季節と好きな動物を組み合わせた名前で、
シュールですね。
本当ですか、はい、そうですね、これでこうやっていこうというところまでまだ思ってなかったかもしれないですね、この名前で始めた時は。でもあの今そのご紹介もいただいた落語を自分で演じることもあるんですけど、はい、その時に他の落語家さんとちゃんと差がつくといいますか、カタカナの名前なんで、
ああの
落語家さんに見えないようにというか、はい、あのあ明らかに落語家じゃない名前なので、
はいはいはいはい、
そこの差はあっていいかなって自分では気に入ってます。
なるほど。さあこの後落語作家という仕事についてじっくり伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語作家の夏野カモさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 落語作家の夏野カモさんをお迎えしています。この落語作家という肩書き初めて聞いたという方も多いかもしれないんですけれども。
そうですね、僕も初めてですね、
一体これどういったお仕事になりますか。
これはまあ簡単に言うと、その落語を作って、まあ、自分で演じたり、その他の落語家さんに提供したりということなんですけど、うんうん、まあ、これ肩書きとして名乗り出したのもここ 4,5 年ぐらいでして、実はあの、まあ、これはっきりしたきっかけがあったんですけど、
はい、
コロナに入った時にあの、まあ、いろんな楽しみをこう皆さん奪われてて、落語家さんも講座舞台の、回数がこう減ってというか、でお客さんも落語を見る楽しみがなくなってるっていう時に、あの自分に何ができるかなって考えたんですけど、落語を作ることはあのずっとやってきたのでできるかなと思って、あの演者さんを飛ばして直接お客様ですね、お客さんにオーダーメイドであなたの見たい落語を僕が作るので、いろんな要望をくださいと、でこうなんか募集したんですよね、はい、そしたら結構あの依頼をいただいて、でそれでそのなんか例えばそのお客様が犬を飼っていて、その犬に名前がついてて、その犬が活躍する落語を作ってくださいとか、なんか、落語の江戸の世界の中でこういう商売があったら面白いと思うんで、それで作ってくださいとか、いろんな要望を受けて落語を作るようになって、
それはその方たちが皆さんが自分が落語を演じたいとかっていうことではなく、
はい、そこを飛ばしちゃったんですね。直接お客様に届けるっていうのをやり始めて、
でも書いたからには誰かがそれを演じなきゃいけないんですよね、はい、
そうなんですよ。そこでそれであのせっかくこう作ったんですけど、その時もコロナがいつまで続くか分からなかったんで、その時だけのまあ企画っていう感じでやってたんですけど、せっかくこう50本とか60本とかできたんですよ。
わ、かなりの数ですね。
受注をいただいて、で、せっかく作ったのもなんなんで、これをなんか落語家さんに無料で譲渡するっていうのをやり始めて、まあ、それはその注文いただいたオーダーいただいた方に許可を得るんですけど、それで、落語家さんに無料譲渡して、落語家さんが実際に講座で書けるっていうのをやり始めて、でそうするとその落語家さんがあの演目を出すときに、こんな、うん、演目を今日演じましたのと横に作夏のカモって出してくださるように、
クレジットちゃんとつけてくださる
なったんですよね、うん、で僕それをしてくださいとは言ってないんですけど、まあ、皆さんなんか出してくださって、でそうするとなんかお客様がこれ何っていう風になるじゃないですか。作夏のカモこれなんだろう、でそうするとその夏のカモをなんか調べて僕のところにこうたどり着いて、こういう人がいるんだ、この人に頼むと落語自分だけのオリジナルの落語を作ってくれるんだってなって、
なるほど、
でまた僕の方に オファーが来るっていう注文が来るっていうふうになって、なんかこう経済が回るというかだんだんこう回り始めたんで、あ、これで落語作家って名乗ってもいいのかなと思って名乗り出したっていう。
なるほど、
はい、経緯ですね。
あの元々のアイデアを出したその許可を得てって今おっしゃったんですよね、はいはい、ってことは権利がその人に宿るっていうことですか。
権利がその、まあ、作ったのは僕なので多分権利ということで言うと僕の方にあるとは思うんですけど、う
ん、ですよね、ってことは許可をなぜ得るんですか、
はい、許可を、あ、それはなんかあの単純に嫌な気持ちにならない、
あ、そういうことね、う
ん、その人を発信でね、作られたものなので、
勝手に自分のために作ってもらった世界に一つしかない話が他のところで勝手にかかってたら嫌かなというだけの気持ちの問題ですかね。
なるほど、はい、嫌だって言った人はいますか。
いないですね。でこれ結構すごい自分のオーダーで作った落語が実際にかかってそれでお客さんが受けてたりすると、
その
客席にいるとなんかすごい興奮というかすごい楽しい、はいはい、面白いらしくて、いや
私もだって自分だったら作ってもらいたいですもんね、はい、なんかこうお題、要はお題っていうか自分にまつわる何かを、ねね、お渡ししてそれで作ってもらって、はい、でそれを、ね、皆さんの前で披露して、ね、
そうなんですよ。でその方は自分のために作ってもらったものっていうことを自分だけは知ってるっていう状態になるので、
いいですね、
なんか面白いというか、はい、なんかすごい喜んでいただいてましたね。
でそういうふうに人気が出た新作はまた複数の話家が演じるようになるんですか。
そういうこともありますね。いろんな方になんか人気の話とかもなんかできてきたりとかして、まあ、主にその新作落語って、新作落語を作られる方って自分で作って自分で演じるために作るのがメインなんですけど、古典落語を主にやっている古典派の方々が例えばちょっと現代物の新作をやってみたいっていうような時とかに僕が間に入ってというか僕の作ったものをちょっとチャレンジしてみたいみたいなこととかがあったりして、でお渡ししているっていうような、
はい、逆に言うとその新作落語って、はい、人が作ったものを演じるっていう文化は今までもあったんですか。
あんまりないと思います。
は
い、まあ、新作落語をやられる方がその新作落語をやる若手にこう稽古して教えて、でやっていって許可いただいて演じるってことはまあ、今でもあるとは思うんですけど、あんまりそこが発展している感じはまだないというか、はい、この先は分かんないですけど、
あの特定の落語家が喋ることを想定して書いたこともありますか。
それもありますね。当て書きというか、
当て書きって言うんですか。
そうですね、あの知っていただいてからは直接その話し家さんから自分用の落語を作ってくださいっていうオファーをいただいて作ったりとかもありますね。
でその場合はその人 の, あの何話いろんな話の癖だとか、
あ、はいはいはい、
そういったことも盛り込む。
あ、盛り込みますね、はい、その人のお話を、まあ、いくつかこう聞いて、なんかこういうものが合いそうっていうのを選んで作ってという感じですね。
今割合的にはそういったこう一般の方からのオーダーと、はい、もうプロの落語家さんからぜひ作ってほしい、どっちの方が割合的に多いですか。
はい、でも半々ぐらいですかね。まあ、今ちょっといろいろなことをやっているんで、この AI 落語っていうのもそうなんですけど、
AI 落語、
はい、AI を使って、落語を、まあ、AI を活用してっていう感じですかね。で落語を作るっていうのを企画としてやってたりするので、はい、なんか今ちょっとずつそっちに重心が移動してたりします。
その50-60本先ほど作ったって お話されていましたけど、はい、そのうちのほとんども AI で作ってるってことですか。
そこは違いますね。そこは自分でまだコロナの時だったので、AI って、まあ、世の中の
つい最近ですよ。
そうですよね、
2、3年ですよね、レベルに達して
るのは、はい、なのでそれ以降ですかね、はい、
AI を使おうって思ったのはこれ、はい、夏野さん の, その考えというか誰かから助言されてとか
じゃないですね。はい、チャット GPT の 3.5 に結構 AI っていうもの、チャット GPT というものが世の中が知ったというか、なんかそのタイミングで、まあ、ただ最初遊んでたんですけど、はい、なんかいろいろ話しかけたりして、
あ、はい、
でなんかその流れで結構情報が当時のチャット GPT 3.5 はもう支離滅裂なことを言ってきたりとか、は
い、
日本語の文章もまだ書けてないみたいな。
そうですね、
はい、で
平気で嘘つくし、
そうなんですよ。それでやり取りしてて、ある仲間の、まあ、落語家さんが自分のプロフィールを聞いてみたと AI に、 そしたらそのめちゃくちゃなデータを出してきたと。でそれをなんかドヤ顔で言うんだっていうふうに表現してたんですよね、はい、AI は、はいはい、あたかも本当かのように言うって、うん、でそれがなんかちょっと面白いなと思って。
面白いというか怖いというか、
はい、怖いですか、はい、でも明らかに間違いだらけなので、うん、で間違いだらけということはなんかこれちょっと使えるかもしれないと思って、ありもしない落語のタイトルを聞くっていうのをちょっとやってみたんですよ、
はあはあ、
なんか例えばまんじゅう怖いとかジュゲムとか芝浜とか有名な古典落語のあらすじすらも間違えて返してくるから、
あ
逆にありもしない空想の古典落語のタイトルをこれこういう古典落語があるらしいんですけどどんなお話ですかって AI に聞いたんですよ。でそしたらそれは昔から伝わる古典落語でとか言って返してくるんですよ。嘘丸出しなんですけど
嘘つける、はい、
そのあらすじがなんかちょっとはちゃめちゃで面白かったんですよね、は
い、
でそれを実際にあの台本そのあらすじから台本に書き起こして実際の AI 落語っていうことにして AI 今こういうものを作る感じのレベルですというかこの段階ですみたいな感じで発表しだした。
あじゃあ発表した時にこれはもう AI の協力を得たものだっていうことを、はい、
あそれ言わないとなんか ですよ、ね、めちゃくちゃなこと作ってる人になっちゃうんで、あえて逆転取ってというか、
いや本当ですよね、
そういう感じでしたね最初は。
あ、はい、その AI 落語についてこの後ですね具体的にたっぷり伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語作家の夏野かもさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはデイビッド・バーンの去年出た Who is the Sky というアルバムから Everybody Laughs。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜は落語作家の夏野かもさんをお迎えしています。鴨さんは、まあ、AI を利用しての落語創作にも取り組んでいらっしゃるというお話があって、まあ、その先ほど AI が結構、まあ、嘘が多い段階で、まあ、それを逆手にとってこう面白い落語を作っていくというお話だったんですけど、
はい、
結構落語ってやっぱりそれこそ人情話とかもあって割とこう人の機微だったりとか内側を描くものがすごく多かったりするじゃないですか、
うん、
そういうその人の何でしょう感情みたいなものまで AI っていうのは読み取れたりはまだちょっと難しいですよね。
これがまだ難しいですね。笑いが特に難しいというか、
確かに、
はあ、
怪談は、うん、恐怖心は結構もうストーリーかけちゃうんですよね今の AI は。でそれは多分恐怖心っていうのは世代とか国とか違ってもあんまり変わらないものというか、
なるほど、
だから、
普遍的な怖さ、は
い、ああそうですね、だからちょっと仲間と YouTube のチャンネルで怪奇遊言亭っていうチャンネル、これやってて、怪談話、怪談の落語を、やるチャンネルなんですけど、そっちは AI 使ってるんですけども恐怖心のみの、を扱ってるって感じで笑いが難しいですね。
確かに、
はい、
笑い普通にやってても本当にこの人には響くけどこの人にはっていうものが結構分かれますもんね、
う
ん、
そうですね、そこバラバラなのと、うん、なんかこう空間とか、
でも人間が作ってもそうじゃないですか、
確かに、
あ、そう、まあ、そうですね、はい、
じゃあそういうところは、はい、まあ、そのご自身の感性みたいなのとこう AI をうまくミックスして作ってるっていうことですか。
そうですね、なんかきっかけ作りというか取っかかりには AI はすごい良くて、うん、なんかやり取りしながらインスピレーションを得て、うん、作っていくっていうのが今種の作り方ですね。
なるほど、はい、
やり取りをする。
そうですね、最近作ったのだと例えばあのタクシーの会話の中でのタクシーのお客さんと運転手の会話劇みたいなのをちょっと作ってみようと思ってなんか AI とやり取りするんですけど、でなんかざっくりこうあらすじとかなんか適当に出してくれるんですけど、なんか途中でタクシーにたまたま乗り合わせた他の乗客がとかっていう一行が入ってて、これそんなこと起きないじゃないですか。
確かに、は
い、でタクシーを何かと勘違いしてるのか、でここからあ AI がそれを言ったってなって、あこれでも逆に面白いかなと思って、タクシーの運転手さんがお客さん乗せてるんですけど、近所の知り合いをどんどん乗ってけよ近いからっていう感じでどんどん乗せてっちゃって、で主人公がどんどんその間の席にこう入らされてお前も乗ってけよみたいな感じでどんどんはちゃめちゃなこう会話劇になっていくというか、
はあ、
そういうのを作ったりとかっていうような使い方ですね。
これこそライドシェアっていうような、
ライドシェアするかもしれません。
そうですよね、
80年代の映画でね、はい、ジム・ジャームシっていうアメリカのインディーの映画監督が作ったね、ナイト・オン・アースっていう面白い映画があってね、はい、ある一日の夜に世界のそれぞれのタクシーとタクシーの運転手と乗客の会話だけで綴った映画があったんですよ。これ報復絶当です、
はい、あ面白そうですね
特にニューヨーク編とね、はい、ローマ編はもうめちゃくちゃおかしい、うんはいうん、
なんか同じシーンとか同じ設定で違う場所っていうのは
そう全然場所も違うし、ねもう人物も違うし、はい、おすすめです
ありがとうございます、はいはい、見てみます。
あの去年日経ビジネスオンラインで AI と創作というテーマで語っていらっしゃるんですけれども、はい、いろんなこう項目今見てみますと、はい、このハルシネーションが面白さを生むことがあるというのは先ほどお話しされたような
そうですね、
はい、そういうことですよね、ただ AI はまだクリエイティブな作業が苦手であるというのも出てますけれども、
はい、その笑いが難しいというのプラス、うん、AI が作る人間像がの感情が単純すぎるんですよね。
やっぱり
なんか嬉しいとか悲しいとか苦しいとかいろいろあると思うんですけど、うん、それの規定がなんか一個でしかないというか、
はいはいはい、
笑いって結構その泣き笑いとか、はい、ちょっと切ないけどなんだかおかしいとかあったりするじゃないですか。
複雑ですもんね、人間の感情
は。複雑さがまだ AI は出せないというか、まあ、
感性を持ってないもんだからね、
う
ん、
そうですよ。そこ逆に追いつかれたらもうちょっと人間が集中できないところがありますけど、
そこが難しいところ
で、ものすごい情報量はあるんだけど、うん、情報量を感性に変化していくっていうことは難しいです、
ねうんはい、難しいですね。そこの橋渡しというかそこはまあ、僕の方でというか人間の方で足していくっていうような形で整っていくといいますか、
はい、あとは創作する上では生成 AI は未成熟な方が好都合、うん、これもさっきおっしゃったみたいにやっぱり何かがちょっと、ねはい、んって思うところをきっかけにこう話がどんどん面白くなっていくっていう、
はい、なんかもう情報はバーッと出してくれるんでその中から何か引っかかるものをまあ探してというかことなんですけど、なんかいい使い方としてはもう本当にこのパターンのアイディア10個くださいみたいなことを言ったら10個バーッて出してくれるので、例えばその落語ってこう隠居さんとハッツァンの会話みたいなのがあったりするんですけど、はいはい、隠居さんとハッツァンのトークテーマを10個くださいみたいな AI に問いかけるとバッと出すんですよね。
面白いものが多いですか。
あそれがその、まあ、きっかけといいますか、じゃあ例えばその、ハッツァンの、就職活動とか、だからハッツァンの恋愛相談とか、
はいはいはい、
ハッツァンの祭りの準備が滞ってるとか、なんかそのレベルなんですよ、
はい、
でその中からあ就職活動これ面白いかもしれないでピックアップして、でその後隠居さんがこう昔自分はこんな仕事をしたんだみたいなのを口から出まかせていろんなことを言うみたいな話にして、でその江戸時代にあった架空の職業を10個くださいみたいな投げてみると、なんかいろんなの出してきて、
架空の職業何があったんですか、
はいはい、面白いなと思った、夢直し屋みたいなの出してきて、
何ですか、
人の夢を悪夢をいい夢に変える商売だみたいな、
確かにそういたら嬉しい、はい、ありがたいですけど
す、ねはいはい、架空なんでこのレベルなんですけど、はいはいはい、でも落語の世界に合うのは隠居さんって結構口から出まかせでいろんなこと言う人なので、そんな商売したんだよっていうことを言って、ハッツァンがいやそんなんあるわけないでしょって突っ込めば会話として世界がこう成立するんで、
はいはい、
そういう感じですね、使い方としては。
そこまで分かって AI は出してきてるんですか、
はい、分かってはいないと思います。
偶然そうなってきて、は
い、そうですね、口出し屋みたいな、その他人の喧嘩に口を出す商売みたいなこととか、星数え屋とか、星を数えて星の数を報告するのを商売にしたとか、
で
そのあるわけないんですけど、あるわけないを落語の中でコーティングして、はい、あの会話劇にするみたいな。
なるほど、
はい、
で今みたいにしてこう AI をうまく駆使しながら作った落語を聞ける場所っていうのがあるんですよね。
あはい、うん、そうですね、2月12日に新宿落語家ナイトというのがございまして、
はい、
こちら7日間新宿のケーズシネマの レイトショーの枠、21時からの枠なんですけど、いろんな若手の落語家さんがそれぞれ1日ずつプロデュースをして企画公演をするんですけど、その中の1日で、夏のカモナイトというのがございまして、2月12日木曜日なんですけど、これは私が AI を使って、話し家さん用に落語を2席作って1席ずつ若手の話し家さんに演じてもらうという、林家彦座さんと三遊亭花金さんが出演されるんですけど、AI を使って作っております。
でご本人は出演はしない、
私トークというか AI でこういうふうに使いましたみたいなのをちょっとトークで出演しようと思っております。
時々自分も講座を演じることもあるって、最初の紹介であったんですけど、2014年でしたっけ、落語界を退いた、
そうですね、そのぐらいですね。はい、
それで自分で講座を持つというのは、流派ではなく個人としてですか。
そうですね、落語作家夏のカモとして、出るということですね。
そういう立場の人って他にいますか。
これが あまり聞いたことがないので、初めてではないかもしれないですけど、珍しいケースですね。でも落語作家の落語会というか、っていうふうに目打つんで、こういうお話を作ったというのの発表の場といいますか、で演者をやることがやっぱりその話し家さんの気持ちが分かるというか、落語を演じる人の気持ちが分かった上で作りたいっていうのがあるので、自分が出るっていうのも、たまにですけど、
実際に今週末1月18日の日曜日、午後2時からですけれども、代官山ライブハウス晴れたら空で豆まいての代官山落語で実際にこれは出られるんですよね。
あ、そうですね、2人出演で立川吉祥さんと、私夏のカモが1席ずつ、で2つとも夏のカモ作品といいますか、を演じるという企画ですね。
じゃあ吉祥さんがやられるものも、
あ、そうですね、
カモさんが作ったものをやられるっていうことですね。
これは結構もう10年以上前の作品ではあるんですけど、吉祥さんがよく演じてくださってまして、
そうなんですね。なるほど。吉祥さんといえば、この番組にも何度も ね、ご出演いただいている広瀬和夫さんのプロデュースのこの代官山落語に、今回、吉祥さんと二人会という形で、出られるということですけども、こちらは AI 落語ではないんですよね。
そうですね、こちらは AI 落語ではないですね。ずいぶん前に作ったものですけど、
作ったものということで、会場チケットの他にオンラインでの配信もあるということですので、こちらは代官山落語夏のカモでぜひ検索をしてみてください。ということで、本当にいろんな形で、だから AI で作ったものもそうじゃないものも、あとは提供されたものも、ご自身で語られるものも、いろんな形で、楽しむことができる、ということになってるんですね。
ありがとうございます。
ぜひ1月18日日曜日、それから2月12日ということです。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語作家の夏のカモさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
1月も半ばを過ぎ、冬の寒さが増してくる時期です。皆様、暖かく過ごされていらっしゃいますか？六本木、東京ミッドタウンでは、今年もミッドタウンガーデンで、冬の風物詩、ユンスミッドタウンアイスリンクを開催しています。昼は青空の下、夜は都会のイルミネーションに囲まれながら、都内最大級の屋外スケートリンクで冬のひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。スケート靴やヘルメットもレンタルできるので、手ぶらでお越しいただいても大丈夫です。ユンスミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイトの特設ページ、または館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末はご家族やご友人と一緒に、六本木の東京ミッドタウンで楽しい冬時間を味わってみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents.The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の夏のカモさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。
東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。で、鴨さん本当にもう多岐にわたるご活動内容ですけれども、詳しくはね、鴨さんの公式ホームページの方ぜひチェックしてみてください。
なんかもうテレビとか舞台とか小説だとかコントとか何でもやってきてるんですけど、はい、まだやったことないけれどこんなこともやってみたいなっていうのはあります？
意外とその落語にもう一回戻ってきたので落語とともに生きていきたいって思ってます。
あ、そうですか。はい、わかりました、はい、期待しております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のお客様は夏野鴨さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum